第560回会津若松市議会7月臨時会デジタル田園都市国家構想推進交付金事業に関する補正予算を可決。7月臨時会のあらまし。7月臨時会は7月5日から8日までの4日間の会期で開かれ、令和4年度一般会計補正予算第5号が提出されました。この議案については本会議での総括質疑後、予算決算委員会へ付託され審査が行われました。最終日の本会議において賛成多数で原案の通り可決されました。また付帯決議が提出され賛成多数で可決されました。7月臨時会に提出された予算、事業費総額8億3020万円の内容、QR コードが載っています。財源として国の推進交付金5億5346万6000円を活用、補助率3分の2。分野、サービス名、事業費、主な内容の順に読みます。食、農、サービス名、地産地消促進のための需給マッチングサービス5800万円。主な内容、農産物の生産情報と飲食店等の需要を引き合わせる。観光、産業観光を起点とした観光 DX、デジタルトランスフォーメーションサービス9100万円。視察や出張で本市を訪れる人を中心に、飲食や宿泊の情報提供、予約などを一体的に提供する。決済、地域課題解決型デジタル地域通貨サービス、9850万円。手数料の低減や即時現金化を可能とするキャッシュレス決済サービスを構築する。ヘルスケア、医療情報統合によるデータベース構築と閲覧可能なデータベースを活用した遠隔医療サービス、1億2300万円。電子カルテ等の連携による円滑な診療環境を構築する。防災、位置情報を活用したデジタル防災サービス、5650万円。位置情報による被災者の安否確認や避難誘導を行う。行政、書かない行政手続きナビ、7620万円。本人の同意に基づき、市が持つ住所や氏名などの情報を自動で申請書に記載する。上記以外に、データ連携基盤改修及び全体プロジェクト管理経費3億700万円、スマートシティへの市民理解を促進するための制度構築や運用等に要する経費2000万円。令和4年7月臨時会の議決結果、白丸は賛成、黒丸は反対、党は討論がなされた案件。議長、清川正則は採決に加わらない。会派名の略称は次の通り。未来は未来の会。社民フォーは社民フォーラム。共産は日本共産党会津若松市議団。社は社会民主党市民連合。夢は夢クラブ。会派名、議員名を読みます。市民クラブ、高橋義人、小倉幸太郎、清川正則、戸川俊雄、石田則夫。フォーラムアイズ、内海はじめ、名郷淳一郎、古川雄一、中島義道、渡辺美富。送風アイズ、吉田慶三、 村沢悟、横山敦、目黒正三郎、未来、小畑匠、後藤森江、大竹俊也、社民4、高梨宏、丸山小夜子、松崎真、共産、原田俊博、斉藤元雄、公明党、奥脇康夫、大山京子、社、譲谷隆、夢、成田義雄。議案透明。議案第48号、令和4年度会津若松市一般会計補正予算第5号、原案可決、賛成23、反対2。反対は、原田俊博、等、斉藤元雄。決議案第2号、議案第48号、令和4年度会津若松一般会計補正予算第5号に対する付帯決議。原案可決。賛成23、反対2。反対は、原田俊博、斉藤元雄。討論。議案第48号、令和4年度一般会計補正予算第5号、原田俊博議員、反対。本案については、デジタル田園都市国家構想に関する予算が計上されているが、複数分野データ連携の促進による共助型スマートシティ推進事業において、サービスを利用する市民の個人情報が連携されることとなるが、事業推進にあたり、その市民の個人情報をしっかり守る体制的な保障や責任が明確になっていないことなどから、本案に反対する。議案に対する主な質疑、6つあります。1、問い、職能需給マッチングサービスへの期待と事業実装対象の考え方は。答え、職能需給マッチングプラットフォームは、流通の効率化により生産者の所得向上を目指すものであり、農業の魅力向上や就農人口の増加が期待できるものです。まずは、すでに現行の職能需給マッチングに参加している生産者や実需者から、職能需給マッチングプラットフォームを通じた需給マッチングに参加していただく考えです。2、問い、観光 DX デジタルトランスフォーメーションサービスを市内の観光事業者に広める方策は。答え、観光 DX サービスの早期実装に向けて、確実にシステムを機能させることが重要であると考えることから、まずは市やスマートシティ、アイクと入居企業が数多く受け入れているスマートシティに関する視察のパッケージ化から取り組みます。観光事業者には、このようなデジタル技術を用いた新たな取り組みを身近で体験していただくことを通じて、観光 DX サービスに参加したいと思っていただけるよう理解を促すことが必要であると認識しています。3、問い、デジタル地域通貨サービスを展開する上での課題は。答え、マネーロンダリングに対する懸念から、通貨の安全性をいかに担保するか、また今後は行政分野での利用においても実装する考えでありますが、通貨の安全性や確実性をいかに確認して汎用するかといった課題もあります。デジタル地域通貨の安全で確実な運用に向けては、まだまだ課題が多いですが、一日も早いデジタル地域通貨の流通に向けて、実施主体であるスーパーシティ、アイクとコンソーシアムと協議しながら、一つ一つ 着実に取り組んでいきます。4問い、会津オンライン診療研究会との連携についての認識は。答え、研究会は世界でも最先端の素晴らしい取り組みを行っていると認識しており、会津地域における医療課題の解決に向けた連携について十分検討していきます。5問い、地域防災計画における本防災サービス事業の位置づけは。答え、地域防災計画における避難対策の取り組みの中でデジタルを活用した防災サービスの効果的な活用のあり方の検討を進めていきます。6問い、書かない行政手続きナビの対象手続きの拡大が段階的である理由は。答え、まずはじめに転入、転出、転居にかかる各手続きについて導入し、その成果を踏まえて順次対象手続きを拡大していきます。国では2025年度までに基幹系システムの標準化を順次進める予定であり、国のスケジュールに沿って連携して進めていきます。データ連携基盤。問い、データ連携基盤都市 OS にかかる知的財産の帰属先および独占のリスクは。答え、データ連携基盤都市 OS の知的財産はアクセンチュア株式会社に帰属しています。データ連携基盤都市 OS については、国が示す標準化されたシステムを構築していくため、コストをかければ他の事業者が作ったものでも代替えできないわけではないことから、独占のリスクが軽減されると考えています。また、一社への依存による弊害を生まないために、市と一般社団法人アイクトコンソーシアム、公立大学法人会津大学の3社による協定を締結し、連携しながら運用していく体制をとっています。全体プロジェクト管理。問い、想定外の問題が発生した場合の管理体制は。答え、第一義的には各サービスの提供事業者の責任でセキュリティが確保されていくと考えていますが、例えば個人情報の漏洩や通信障害などが起こった場合の対応については、今後整理確認していかなければならないと考えています。付帯決議概要。議案第48号、令和4年度会津若松市一般会計補正予算第5号には、デジタル田園都市国家構想に関する予算が計上されており、国の交付金を積極的に活用して当該構想の先行モデルとして、市民生活における利便性の向上や分野連携による付加価値の創出を図るものである。予算の執行にあたっては、積算の妥当性を確認するため、市に提出される補助金交付申請書及び実績報告書を公開すること、今後の地域経済の発展のため、さらなる横展開として地元企業との連携を拡充すること、ヘルスケア分野の取り組みについて、会津オンライン診療研究会との関係性を再構築し、連携を強化すること、以上3点について十分意を用いるよう執行機関に強く求めるものである。7月臨時会日程。7月5日火曜日召集日、本会議、提案理由説明、総括質疑、委員会付託、予算決算委員会、予算決算委員会第一分科会。6日水曜日 予算決算委員会第一分科会8日金曜日予算決算委員会最終本会議委員会審査報告評決。